旧約聖書の865ページとなります。エステル記の3章7節から15節をお読みいたします。クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち23の月に一月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。くじは第12の月、すなわちアダラの月に当たった。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。王様、もしよろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の宝物庫に納めさせましょう。王は自分の手から指輪を外して、アナグチン・ハメダタの子で、ユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。王はハマンに言った。その銀はお前に与えられるようにしよう。またその民族もその銀でお前の好きなようにするがよい。そこで第一の月の13日に王の書記官たちが召集され、ハマンが王の大使、各州を治めている総督、各民族の首長たちに命じたことがすべて各州にその文字で、各民族にはその言語で記された。それはクセルクセスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は旧使によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のためにすべての民族に公示された。旧使は王の命令によって急いで出て行った。この法令はスサの城でも発布された。この時、王とハマンは酒を酌み交わしていたが、スサの都は混乱に陥った。今朝はこの歌詞より散らされた民族と題して御言葉を語らせていただきます。今開いていますこのエステル記は、イスラエルが北と南に分裂したとき、その後、その南王国ユダの人々が、捕囚となって外国へ強制移住させられてからおよそ100年経ったときの話であります。そして舞台は、ペルシャ帝国というイスラエルとは全く違う場所が舞台となっています。で、ここで出てくるモルデカイという人でありますけれども、この人はその強制移住させられた人たちから数えて4代目のにあたるユダヤ人であります。自分の国をユダヤ人でありながら自分の故国は見たことがないという、おそらくそういう人であります。けれども、そのペルシャ帝国において彼は自分がユダヤ人であることを自覚し、そしてまたその先祖たちが守ってきた信仰を受け継ぎ、またこのモルデカイは親戚からエステルという女性を引き取って養女として育てたんですけれども、そのエステルもこの聖書に基づいて教えてまた信仰を伝えていったわけです。 で、そのペルシャ帝国という外国でこのような信仰を守るということでありますけれども、まあ、今日の箇所にも出てますけれども、このペルシャ帝国は いろんな民族、それからいろんな言語を話す人たちが、まあ、集まっているというか、まあ、それほど広大な広い地域を支配していたわけですが、当然そういう人たちもいるわけですね。でそうしますと信仰もいろんな信仰がそこで、信じられていたと思うんですけれども、このペルシャ帝国においてはこのユダヤ人の信仰に関してはかなり、まあ、寛容であったようであります、ところがある時、まあ、ハマンという人物がこの王の側近に抜擢された時に事態が急変をいたします。まあ、なぜかという、まあ、そのことがあるわけですけど、それはかつてモーセが申命記の中でアマレク人は、まあ、イスラエルがアラノを旅していた時に、まあ、その後ろに落語していく人たちがどうしても出たわけですけども、そういう弱っている人たちを狙って襲いかかって、まあ、財産をかすめ奪い、また殺したのだと。彼らはそういうひどいことをしたのだから、あなた方は、まあ、イスラエルに対してアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならないと、まあ、モーセは神様の言葉として語っていたんですね。このハマンというのが実はそのアマレク人の子孫だったんです。で、モルデカイはそれを知っておりまして、本当は王様の命令としてこのハマンに対して頭を下げなければならなかったんですが、モルデカイはその王の命令に背くことになろうとも絶対にこのハマンに対しては頭を下げないということがになったんですね。これが事件の発端となりました。まあ、当然、まあ、ハマンはこのままにするわけにはいかない、まあ、これを聞いて、まあ、もうモルデカイを処刑するのだと息巻きましたが、まあ、それだけでは気が済まないということで、ユダヤ民族、まあ、モルデカイの、属するユダヤ民族を全員根絶やしにしなければならないと、まあ、決心した。これが前回までのあらすじであります。で、今日の箇所は、まあ、その続きであります。ハマンは実際に王様に交渉してその計画を進めていき、まあ、その結果、ユダヤ人の間で大混乱が起きたということがここに書かれています。ハマンという人物は一体どういう人物であったのか、そしてまた神様はなぜ、このユダヤ人が苦しむようなことをあえてお許しになるのか、まあ、そのことを、まあ、考えてまいります。で、まずこのハマンですけれども、まあ、そもそも、まあ、なぜこういうことができるかといいますと、ある時、まあ、ペルシャ帝国の王様クセルクセス王に見出されて、まあ、他の大臣が何人もいたんですが、それを飛び越えて、まあ、王の側近に大抜擢された人であります。まあ、それほどの人でありますから、当然、まあ、優れた手腕というか、まあ、そういう政治力というんでしょうか、知恵というものを備えていた人だろうと思うんですね。そういう人物が王様に対してどんなことを語るのかということにまず注目をいたします。で、2つありまして、まず1つ目は8節の前半です。まあ、彼の言葉ですが、王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。はい、こう言ってますね。で、この散らされて離れ離れになっている一つの民族、これ何の民族だろうと。で、これはもう私たちは知っているわけですね。まあ、モルデカイが属するユダヤ民族のことだと知っていますけれども、じゃあなぜハマンは直接ユダヤ民族とはっきり言わなかったんだろうか。あえて、まあ、一つの民族っていう何かこう曖昧な言い方をするんですね。これは何だろうかと考えるわけです。で、この時王様がこのユダヤ民族に対してどういう感情を持っていたのかということがおそらく鍵になるんですね。 もし王様がもともとああユダヤ民族あいつらは大嫌いだというそういう悪い感情を持っていたならば、ここはもうはっきりああのユダヤ民族と言った方が、まあ、王様を説得するには非常に効果的なはずなんですね。ところがハマンはユダヤ民族という言葉を一切出さないで、曖昧な言い方をするということは、王様がこのユダヤ人に対して好意的な感情を持っていたということになるんですね。ハマンはそれを知っているんです。だからあえて、ユダヤ民族という言葉を出さないんですね。じゃあその証拠ってどこにあるんだ。王様が、ユダヤ民族に、好意を持っていた、まあ、良い感情を持っていたという証拠はどこにあるんですか。実はこの後ずっと後なんですけども、6章10節というところに出てくるんですね。これは、まあ、その時また詳しく触れると思うんですが、王様が夜寝られなくて眠れない、まあ、それで、まあ、時間を暇つぶしではないでしょうけれども、その時王様は何したかというと、この国の公式文書を持ってこさせるんですね。この過去にどういうことがあったのかっていう記録を、まあ、読むんですね。まあまあ、非常にすごい王様だと思うんですけども、その公式文書を読み直していると、モルデカイのことが書いてあるんですね。モルデカイがある時、まあ、王様の暗殺計画をキャッチして、それをすぐに王様に知らせたことによって、王様が難を逃れることができたということが、その公式文書に記録として残っているんですね。でこれを読んだ王様は、ああそういえばそういうことがあったな、でもこのモルデカイに対して何か褒美を与えたんだろうか、いや何もしなかった、これはいかん、このモルデカイに、早速それに、ふさわしい褒美を取らせることにしようということを思い立った箇所がこの6章10節なんですね。でその時王様はこう言ったんですね。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい、まあ、そのようにしなさいというのはこの服を着せて馬に乗せる、まあ、そういう栄誉を与えなさいということですけれども、この時モルデカイにそのようにしなさいと言わなかったんですね。ユダヤ人モルデカイにそうしなさいということは、王様はこのモルデカイがユダヤ人であることを認め、またユダヤ人というのは本当に優れた民族であるということをこれ受け入れているという証拠なんですね。でこれはモルデカイを見てそう思ったというよりも、以前からおそらくこのユダヤ人に対してそのような良い印象を持っていたようです。そのユダヤ人をハマンは根絶やしにしようとしているんですから、これはやっぱり直接王様の前でユダヤ民族ということはやっぱり言えないんですね。それで一つの民族という曖昧な言い方をして、まあ、こうはっきりさせない、ここあたりがこのハマンの言葉遣いの、まあ、なんていうんですか、巧妙なところであります。で二つ目、このハマンがしたことの二つ目、今度はこの八節の後半の方であります。お読みしますと、彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。はい、これが、まあ、ハマンが語った2つ目でありますが、このハマンが語ったことは事実であったかどうかであります。王様は誰でもハマンに頭を下げるようにと、まあ、命じていました。しかしモルデカイだけが、まあ、先ほど言ったモーセの律法に従おうとして頭を下げなかったわけですから、確かにあるところでは、王の法令を守っていませんというこのところは間違いじゃないんですね。確かにモルデカイは頭を下げていない、間違いじゃない、間違いじゃないけれども、じゃあ真実であるのかどうかということなんです。 これが間違いじゃないイコール真実ということではないですね。そこには微妙な差があります。どういうことかと言いますと、モルデカイがハマンに頭を下げなかった、そのことをハマンはそれは王のためにはならないと、まあ、結びつけてこう説明していますけれども、これは本当に正しいのかどうかなんですね。一見、いや何にもハマンの言ってることは、まあ、理屈通ってんじゃないでしょうかと言うわけですけれども、まあ、もちろんハマンはそういう理屈が通るように聞こえるように話していますからそう思うわけですが、でももうちょっと深く考えてみますと、ハマンはなんでこんなことをしようとしているか、本当の動機は何かなんですね。王のために良くないことですと言っていますけれども、本当はハマンのプライドが傷つけられたという話ですよね。よく簡単に言っちゃえば、自分に頭を下げない奴がいる、そのやつ許して許せないという、そういう思いでこういうことを言っていますので、王のためになりませんというのは実は後からつけた理屈に過ぎないんですね。いやむしろ、まあ、もっとこのエステル記をこう神様の視点から見ていきますと、王のために良くないことをしているのはこのハマンだったわけですね。まあ、自分のやりたいことを、王様の権威を借りてやっているんですが、これは良くない部下なんです。それなのにモルデカイの方が良くないのだ、ユダヤ民族が良くないのだと言い張っていますので、これはやっぱり真実じゃないんですね。で先ほどノアの時間の時に神の国とその神の義をまず求めなさいと言ったりしましたね。で神の義って何と非常に考えれば難しいことでありますけれども、反対のことを考えると少し分かりやすくなるわけですね。ハマンのしていることがこの神の義に反することになるんです。自分がやりたい本当の、まあ、ことですね、憎いモルデカイを殺したいんだというそういう思いを隠してですね、それが本当のことなんですけども、真実なんですけども、それをもちろんまともに言うことができないので、それを覆い隠して、いや王様のためにはなりませんからという、そういうふうにオブラートで包むようにして、自分が正しいと言っていく、これこそが神の義に反するやり方なんですね。でもハマンは、自分は頭が良い、非常に優れたものであるというプライドを持っていますので、自分が間違ったことをしているとは全く思っていないですね。ハマンはこのようにして王様を説得していきます。おそらく、まあ、ここに詳しいことは書いていませんが、おそらくその時ハマンは王様が、この計画を、まあ、話しているけれども、あんまり興味を示していないというふうにおそらく感じたんだろうと思うんですね。なぜわざわざそんなことをするのかなと、王様はちょっとこう不思議に思っていた、まあ、そういう表情をしたのかもしれません。それでハマンはもう一押し、王様が気に入るようなことを言います。この計画を実行するためには当然お金がかかる、何事もお金かかる。でその費用に関しては全部自分が負担をいたしますと、ハマンが提案をいたします。まあ、銀1万タラントってですね、これが、まあ、現在の価値で言えばどれぐらいかなかなか分かりにくいんですが、まあ、数十億か何百億かぐらいの、価値があるだろうと思われますけれども、そのお金を自分で出しますってですね。で残ったもの、まあ、これちょっとどう理解するかちょっと難しいんですが、おそらく残った分については王様の宝物庫、つまり、まあ国の財産として、献金いたしますということを言うんですね。 個人が何十億っていうお金を負担するのか、そんなこと、そんな金持ちだったのかと思うかもしれませんが、これはそんなことないんですね。これユダヤ人から、まあ、財産を没収したものですね。まあ、おそらくそれぐらいのことはもう手に入るだろうということで、こういうことを自分の財布を痛むわけではないですね。でこれを聞いた王様はやはり何事をするにも、政治というのはお金がかかるわけですから、お金かからないっていうんですね。だったらなんか拒否する理由はない。じゃああなたハマン、あなた好きなようにしてください、この王の指輪の印ってあるんですね。それは王様の権威を表していますけれども、これをお前に預けるから、まあ、お前が好きなようにしなさいと全、まあ、白紙委任をしたわけです。まあ、それで全国に法令が発布されました。で、その内容は13節に書かれています。書簡は急死によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。まあ、1日のうちにユダヤ人を全員根絶やしにするんだ。そして、家財をすべて、かすめ奪い、まあ、ひどい話であります、ところがこの法令の中身については王様は何にも知らなかったようですね、もう白紙委任した以上お前何書いたんだとか、そういうことは一切聞かないんですね、まあ、それほどハマを信頼していたんでしょう。二人はこの時城の中で酒を酌み交わしていた、けれどもこの国中のユダヤ人は当然まあ大騒ぎになってまいります。まあ、その大騒ぎになった後どうなっていくのかということがまあ4章になりますので、それはまた次回のことになりますけれども、今ハマンのしたことをこうやって詳しく見てまいりましたが、まあ、もうちょっと別の視点から、まあ、神様の視点からもう一度このハマンが語ったことを、まあ、見直していきます。ハマンは8章の前半のところで、散らされて離れ離れになっている一つの民族がありますと言っているんですね。これも、まあ、さっき一つの民族という言い方をしましたけれども、もう一つこの散らされて離れ離れになっているという言い方ですね、まあ、これはやっぱり王様に対して、もう非常に小さな取るに足りない民族がポチポチと、この国 の, あちこちに少しいますよと、でも本当に取るに足りない民族ですよという、まあ、そういう印象を王様に与えるためにこんな言い方をしたんだろうと、まあ、推測されます。でしかしこれはハマンは全くおそらく意識していなかったと思うんですが、これはある意味では正しいんですね。イスラエルの歴史を見ますと、先ほど、まあ、最初に申しました、なぜユダヤ人がペルシャ帝国に住むようになったのか、それは、自分たちの故国を追われて捕囚となった民たちがこういうふうに、まあ、当時はバビロンという国でしたが、それがペルシャ帝国に変わりまして、外国に住むようになって散らされて離れ離れになったんですね。なんでそんなことになっちゃったのかといいますと、そのまだイスラエルが一つの国、あるいは南北に分かれてまだ国があった時、人々はその聖書の神様を見捨てて異教の神々であるバールを拝んでいたんですね。で、神様は預言者を通してたびたび警告した。それはやめなさい。あなた方はその本当にイスラエルの神様、唯一の神様に立ち戻らなきゃいけないのだと何度も警告したんですけれども、それを無視しまして、ある時はかえってこの預言者たちを迫害して殺していった。その結果とうとう神様の裁きとして、 この国が滅ぼされ、イスラエルの人たちは散らされて離れ離れになったんですね。先祖たちが、まあ、モルデカイにしてみれば、自分たちの先祖が犯した罪の結果、今自分たちはペルシャ帝国でこういう立場に立たされてしまったんです。ハマンは意識していたかどうかわからないんですが、そのことを、こういう散らされて離れ離れになっていると言いました。では、その散らされて、祖国を失ってユダヤ人たち、人の目には、ハマンの言い方をすれば実に取るに足りない民族だと言い方をしていますけれども、本当に取るに足りない人たちになったのかというと、そうじゃないんです。モルデカイは散らされた者の子孫として、この異国の地で、に生きてますけれども、それでも信仰は捨てない、いや捨てないというよりも、むしろこの聖書の御言葉を守り通そうとするんですね。自分はユダヤ民族の子孫であるというその誇りを失っていない。たとえハマンの怒りを買おうと王の命令に反することであったとしても、聖書の御言葉に従おうといたしました。でその結果、ハマンがこう言わざるを得なくなったんですね。彼らの法令はどの民族のものとも違っている。それほど信仰が際立っていると、ハマンはもちろんそんな好意的には見ていませんけれども、散らされた人たちはなお信仰を保っているんだということを、ハマンはやっぱり思わざるを得なくなった。で、王様はそういうユダヤ民族に対して好意的だったんですが、ハマンは非常に反感を持ちます。それは自分を敬わないという個人的なことからでありますけれども、で、このユダヤ人に対する感情というのが、これは今から2500年前の話ですけれども、今の時代にもこれが残っているわけですね。日本にはこのユダヤ民族ということはおそらくあんまり目につくことはないんですけれども、他の国に行きますとユダヤ人たちが、信仰を守っている、そしてユダヤ教の人たち、本当に独特の姿っていうのは服装しておりますし、黒い帽子をかぶってという、ことをしています。で、そういうことを取材したニュースを見たことあるんですけど、本当に独特なんですね。周りはもうみんな私たちと同じ格好をしているんだけれども、その街の中でそういう人たちが歩いて、いくわけですね。で、非常に閉鎖的に見えるわけですね。もう考え方とか信仰が全く違うわけですので、それである人たちにはユダヤ民族は気味が悪い、不可解な人たちだという印象を与えまして、どうしても差別の対象になっていくわけです。で、いまだにユダヤ人たちは何か陰謀を企んでいるのだという話が、今年やかに話されているんですね。このハマンのしていることは決して大昔の話じゃない。この、ユダヤ人に対する感情というのは今にも伝わり、またある時はこれが、後でちょっと触れますけれども、大虐殺につながっていくわけです。で、そうは言いましても、このハマンっていうのはやっぱりちょっとこれだけひどいことをやるとは非常に特殊な人間じゃないかと思うかもしれません。一日のうちに、年寄りも若いも子供も女も全員皆殺しだ。そういう命令を出せる人物っていうのはかなりちょっと気が狂っているんじゃないか。相当な偏った人じゃないかと思うかもしれないですね。けれども歴史は の中で、このドイツのナチス政権が推し進めたユダヤ人虐殺計画、まあ、ホロコーストと言いますけれども、そういうことをあの後で調べた人がいるんですね。あの何年か前にイスラエルに行かせていただいた時、エルサレムにこのホロコースト記念館というのが あって、そこで、まあ、自分たち民族が何をどこをどんな経験をしてきたのかという、その、殺された人たちの名前が刻まれているんですね。もうそれは何万人何十万人ですけれども、そういうところに来ました。でそれを一体どういう人物がそんなことを推し進めていったのか、まあ、あのヒトラーがどうのってあるということは有名ですけれども、でその下で働いていた人たちがいるわけですね。で、まあ、もしかして皆さんは聞いたことあるかもしれませんが、このホロコーストの、を推し進めるためにあの、まあ、内部で中心的な働きをしていた人の一人にアイヒマンという人がいたんだそうです。でこの人は戦争が、まあ、ドイツが敗戦ということが分かるとですね、すぐにあの逃亡するんですね。まあ、自分は当然あのひどい後で裁判にかけられて、まあ、殺されるだろうというのを予想しまして、あの外国に逃亡してアルゼンチンにあの隠れ住むんですね。ところがそれをあの探し出されまして、イスラエルに連行されて、まあ、裁判が始まるんです。でさぞかしこのアイヒマンという男は、まあ、もうとてもないとてつもない悪人なんだろうとみんなが予想して、この裁判をみんな注目したわけですが、ところがあの始まってみますと、このアイヒマンという人は家では妻や子供を愛するどこにでもいる普通 の男に過ぎなかったというあのことが分かって、まあ、みんなが驚いたということなんですね。そんな平凡なというかどこにでもいる人があんなあのひどいことを平気でできるんだろうか、その落差にみんな驚いたんです。ということはハマンは特別ひどい人間じゃないんです。むしろこれは誰でもがこういう性質を持っているんだということの、まあ、証拠なんだろうと思います。まあ、イエス様はこのことについてどのように、まあ、語ってくださったということですが、まあ、マルコの福音書の7章21節から23節の御言葉をあの皆さんの手法アウトラインに載せました。お読みいたします。内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。ハマンは確かに、法令を発布して、具体的にひどいことをしようといたしました。でそれを私たちは読んで、ひどい人間だなとこんなことまでするのかと、私はとてもそんなことなんかできませんと、まあ、みんな思うでしょう。けれども神様の目から見るならば、ハマンと私たちの差というのは非常に少ないんですね。神様は実際に行ったかどうかで判断するんではなくて、たとえ心の中で思っただけで実際に行っていなかったとしても、あなた方はすでに罪を犯したのだと言われるんです。ハマンはひどいやつだと言いながら、じゃあ自分はそうじゃないと言い切れるのか、まあ、先ほどあのこのメッセージであの裁くという話をハル先生してくださいました。まさにハマンを私たちは裁けるのかということであります。神様の目から見るならば皆罪人なんですね。ハマンは特殊で私は大丈夫ではない、ハマンも私たちも同じなんです。皆罪人なんです。ハマンだってあのアイヒマンと同じように、家に帰れば良き一人の夫であり父親だったんだろうと思うんです。でも権力を彼はある時に握ったんですね。そうすると 自分の思っていることがいとも簡単に実行できる立場になった。でその時に心の中に押し隠しているいろんな恐ろしい思いがもう簡単にできるわけですから、そういう立場に立った時、人間はこういうことをするんです。まあ、ですから私たちはただその権力がない、そういう地位にないということでひどいことをしていないだけの話でありまして、心の中で何しているか本当に神様の前では言い訳できないんですね。ユダヤ人たちは先ほど見た通り、故国イスラエルを失い、神様に背いた結果、異国の地に散らされてしまいました。どんなに預言者たちを送っても、何度も何度も警告しても、それでも聞き従わなかったユダヤ人たちであります。まあ、普通ならサジを投げるという、もう勝手にせえということで、あなた方が後で苦しもうが何しようが私はもう知りませんと、普通ならそういうところですが、しかし神様はそうじゃないんですね。あれほど神に背き警告を無視して、散らされたそういうユダヤ人に対して、神様はそれでもこのユダヤ人のことを考えています。なんとかこの人たちを救わなければならないと神様は考えておられます。もちろんだったらハマンがこのことをすることのないようにと、すでに神様がそれを止めるべきではないか、まあ、人間的に思えばそうなんですけれども、なぜ神様がこのハマンのすることを許すのか、まあ、聖書に書かれていませんから私たちは想像するしかありませんけれども、これほどひどいんですね、人の罪というのは。本当にそのことをあらわにしてもらわないと私たちは自分がどれほどひどい人間であるか分かんないんですよ。あえて神様はこの悪いことをしていくことをそのままにして、その罪が極まっていくのを許すことがあるんですけれども、それは神様は私たちを見捨てたということとは全く違うんです。だからこそあなた方をこのひどい罪から救われなきゃいけないのだと、もう一方にこの救いの道を備えてくださいます。ではこの時どのようにしてその神様の救いが備えられていくたんでしょうか。モルデカイがこの後何をしていくのか、エステルがこの後何をしなければならなかったのか、まあ、少し先取りをになりますけれども、そのことを最後に見ます。モルデカイはこのハマンの法令が出たのを知ったとき、大変に苦しむわけですね。まあ、エステルもそのことを知らされて、どうしたらいいんだろうかと悩むわけです。でモルデカイはエステルこう言うんですね。4章の14節というところを、開いていただきたいと思うんですね。エステル記の4章14節、これはモルデカイがエステルに語ったこと、直接には語ることができませんので、手紙をあるいは間に人を挟んで伝えた言葉であります。4章14節、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。なぜエステルが王妃となったのか、全然それは偶然というか何の偶然計画もない、たまたまそうなったにしか見えなかったですが、この時モルデカイはエステルが王妃に選ばれていっ したのは神の計画なのだと確信するんですね。エステルは私は何もできないんですということを一旦言うんですけれども、モルデカイはいや、あなたは沈黙しちゃいけないんだ、たとえ王様に殺されるかもしれないけれども、あなたはその王様のところに行って助けを求めなきゃいけないのだと説得するんです。あなたが王妃となったは、王妃となったのはこの時のためなのかもしれない、その神様の計画がここにあるんだということを、まあ、モルデカイはエステルに告げるんですね。モルデカイ、まあ、エステルはモルデカイ の、 あの血のつながった娘ではありません。でも小さい時から育ててきたエステルですね。あなたには死ななければならないと言っているのと同じなんです。ユダヤ人が助かるためにあなたは命を捨てなきゃいけないのだと言っているんですね。簡単に言える言葉じゃないですね。自分が死ぬなら簡単かもしれません。自分の息子娘同然のエステルに、娘同然のエステルにこういう言葉は言わなきゃいけない。でもそれは神様の計画だと確信したときに言わなきゃいけなかったんですね。エステルもこれを聞いてどれほど衝撃を受けたんだろうかと思うんです。私は何もできないと最初は思ってたんですけども、モルデカイからこう言われたとき、自分はここから逃げたいとおそらく思ったかもしれない、なんで私がこんな目にと思ったかもしれませんけれども、でもエステルはこの後このモルデカイの説得を受けて、ユダヤ人、自分の同胞であるユダヤ人を救うために命を捨てる決心をしていくんです。で、エステル記にはこの神様の名前というものが出てこないですね。あるいは神様がこのようにしましたということも出てこないです。不思議なこと一つも出てこないけれども、このモルデカイのしたこと、エステルが通っていた道、この二人の通った道を見ていくときに、神様がどのようにして私たちを救おうとしていくのかということが明らかになっていくんです。モルデカイの知っていること、エステルが決心したこと、これイエス様が通っていく道そのものであります。同胞ユダヤ人を救うために命、あなたは命を捨てなきゃいけないんだ、そうして王様に願わなきゃいけないんだ、イエス様も十字架において私たちを罪から救い出すために命を捨てて父なる神様にその許しを祈ったんですね。これが神様の救いなんです。エステル記だから特別に何かこういうことが起きたっていうんじゃない。このことはいつも同じなんです。ここに十字架が示されているんですね。イエス様が来られるのはこのエステル記からおよそ500年後になりますけど、旧約聖書全体を貫いてイエス様はあなた方をこのようにして私は救うのだということをいろんなところを通してその十字架を示してくださっているんです。目の前では一日のうちにあなた方は殺されていくんだ、全財産を奪われて全ての子供たちは殺されるんだという、そういう法令が目の前にバーンと出されたとき、どこに救いがあるのか、もう私たちはもう望みはないのだと思うような時、神様はこのような救いの方法を残しているんです。ならば今も私たちはこれを信じることができるんです。いろんなことが目の前で起きるでしょう。新型コロナが来てこれがどうなっていくんだろうか、ますます不安が広がるかもしれないけれども、 神様の救いの備えはすでに備えられている。このことを信じて、また私たちは歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは日々目の前のこと、また耳から入ってくるニュース、知らされてくるいろんな、予想に反するような、ますます悪くなっていくような、そういう情報、そのことで私たちは心が乱れ、不安に襲われ、一体この世界はどうなっていくんだろうか、異常気象がどうのっていう話があちこちで騒がれ始めて、私たちもこの暑さの中で手に悩むときに、子どもたちはどういうふうになっていくんだろう、将来この地球はどうなっていくのか、いろんな思いが不安として湧き起こっています。今すぐ私たちは虐殺されるとか、そういうことではないにして、私たちは希望をどこに置いていいのかと、そういう世界に生かされているものであります。人々の目には見えないかもしれませんが、しかし私たちはもう聖書を通して、このような神様の救いの備えが与えられていること、そのところを見ながら、たとえ今何かにあって、私たちの命が危険にさらされることがあったとして、それはあなたのご計画なのかもしれない。他の人たちが救われていくために、私は何かの役割を果たすことになるのかもしれない。天神様の計画の深さ、豊かさを思うときに、そのことを信じて、また一日一日を歩みたいと願います。目の前にいろんなことがありますし、心の中にはいろんなことがありますけれども、でも最後にあなたの救いを仰ぎて、そこに平安をいただくことができる。幸いを覚えて感謝をいたします。どうかお一人お一人がその主の救いを見上げながら、この1週間も歩んでいくことができますように、助けてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。